地下の先、その人々のためにいることは、イエス様を信ずる者たちの責任なのではないでしょうか。まあ、人々が決断するときも、そのような人々の面倒を見ることが大切です。彼らは引き続き導かれなければならない。彼らは愛、理解、配慮を必要とします。多くの問いは、家庭集会で答えられ、霊的な家庭は、それを通して新たに改心した人々に与えられます。それだけではなく、神なく、望みなく、生きる目標もなく、無意に過ごす人々が数えられないほどいます。イエス様を信ずるようになった兄弟姉妹が住まいを持っていて、自分自身のことだけしか考えないならば、それは決して正しくない。いわゆるマイホームでさえも、私たちは自分と呼ぶことができません。それは私たちが管理しなければならない委託された財産に過ぎないからです。主イエス様を信じていない方々は、まあ、説教によって導かれるよりも、愛されることによって導かれます。彼らが私たちによって愛されており、友情、交わり、愛を求めています。私たちは、彼らのものを彼らに与える責任を持っています。いろいろな人々を自分の家に招く人々は、ヒブル書の13章2節に書いてありますように、御使いたちを、それとは知らずにもてなすことになる。とあります。まあ、つぶやかないで、互いに親切にもてなし、会いなさい。という言葉は、真の友情の関わり合いを持っています。けどそれは、ただ単に、家々が解放されることによってだけではなく、自分自身の心を開く、他の人々のために配慮をすることによって、可能となります。前に読みました8節において要求されている愛はこのようにしても明らかになるのです。どこでも死の交わり、本当の友情に飢え替えている人々がいます。我々の心が主の愛と主の憐れみによって満たされるとき、私たちは困っている人々をお世話し、その人々をイエス様と結びつけ愛という願いを持つようになるに違いない。第5番目、主イエス様の再臨の待ち望む生活とは、奉仕の生活です。主に仕える生活です。互いに仕え合いなさいと命令されています。実節、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいとあります。この説によると、すべての主イエス様を信ずる者が、すべての人の幸せのために委託された賜物として、まあ、一つの賜物あるいは、いくつかの賜物を持っていることを指摘しています。 イエス様は信ずる者は誰でも何とかの賜物を聖霊によって与えられていますけど、誰もがこれらの賜物の管理人に過ぎません。それらの賜物は用いられなければなりません。それらが用いられずに遊んでいるのは許されません。まあ、イエス様は間もなく来てくださり、その時が縮まっているのですから、委託された賜物は用いられなければなりません。イエス様は信ずる者の、特権と責任について次のように言われました。ルカによる福音書の19章の12節、13節です。それで、イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。応援を受けて彼がためであった。彼は自分の主人のしもべを呼んで主皆を与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。今日多くの兄弟や教会や集会に起こる、問題は、無責任です。多くの人々は、会社のために一生懸命頑張りますけど、さらに主イエス様のことと、失われている多くの滅びゆく人々が忘れられてしまうとするならば、それは悲しいことです。今日必要とされているのは、主イエス様に全てを明け渡し、イエス様のお望みになることだけを切に望む兄弟姉妹です。イエス様に全てを委ねるものは必ず用いられます。主イエス様はただ、主を使い、主の御手のうちにある器であることだけが大切である、という道路者が探し求められます。私たちは主の働きの妨げとなっているのでしょうか。あるいは、イエス様は我々をお持ちになるのでしょうか。第6番目、主イエス様の再臨を待ち望む生活とは、大胆な証の生活です。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語りなさいと命令されています。奉仕する人はあれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕なさいとあります。これは、あらゆる主イエス様を信ずる人は、主の、口となるべきであるということを意味します。私たちは主イエス様のために証ししじゃなければならない。そしてイエス様がそのための力をもちろん、与えてくださいます。自分の力で主のために語るのじゃなくて、御霊に押し出され、力を与えられて語るのです。主のために語ることができないと嘆く兄弟姉妹もいます。イエス様のために行きたい。イエス様に使いたいけど、語ることができない。と嘆く信ずる者がいます。彼らは、エレミアの親戚かもしれない。エレミアは次のように言ったのです。一緒の九節。その時、彼らは私は無理です。無理無理。主よ、他の人探して。けども、主はこの問題を簡単に解決してくださった。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。すごい解決です。エレミアは主を信じ、主に信頼し、主が彼を通して 奇跡をなさることを本当に経験しました。私は主に信頼し、助けを求めつつ、主を見上げるとき、主が私に必要なものをすべて与えてくださるということをエレミアは何回も何回も経験しました。我々の周囲に至るところに、イエス様の福音の必要としている人々がいっぱいいます。私たちがしなければ、誰がその人々に福音を述べ伝えるなのでしょうか。なぜ初代教会はそんなに早く成長したのでしょうか。そんなに用いられたのでしょうか。それは全ての信ずる兄弟姉妹がイエス様を知らせたいという願いを持っていたからです。それはキリスト教を宣伝したり、聖書の教えを広めたりするよりも、イエス様を証しすること、イエス様を紹介することです。そのことが彼らに禁止された時でさえも、彼らは福音の述べ伝え続けました。彼らはそれ以外のことをできなかったからです。使徒行伝の4章、皆さんの、よく知っている箇所なんです。4章の中7節からちょっと読みましょうか。しかし、これ以上、民の間に広がれないために今後、誰にもこの名によって語ってはならないと、彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペトロとヨハネは彼らに答えていった。神に従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。イエス様を信じ救われた人々が皆まだ救われていない知り合いに、この救い主について語るならば、必ず主は働くのです。けども誰でもこれをする義務を持っています。誰一人言い訳はできません。私たちは自分の救いを喜んでいながら、知り合いの人々が永遠の滅びに向かっていることに無関心であるほど自己中心的なのでしょうか。列王記下の中で本当に素晴らしい出来事について書かれています。ちょっと見てみましょうか。589ページです。旧約聖書の589ページ。589ページ。7章の一節から読みましょうか。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこうおせられる。朝の今頃、サマリアの門で、長等の小麦粉、セアが一シェクルで、大麦、ニセアが一シェクルで売られるようになる。しかし、父上で王がその腕によりかかっていた者が神の人に答えていた。たとえ主が手の窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。さて、町の者の入り口に4人の雷病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は危機なので私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今、アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私を生かしておいてくるなら、私たちは生き延べられる。 もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして彼らは